皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月13日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は個性と全体です。本当に最近もよくですね、個性と全体のことはよく言われますね。全体のために個人はですね、我慢しろと、まあ、あっちこっちであっちこっち言われるんですが、これは間違いなんですよね。その全体といった時にですね、そのあらかじめなんか一つの絶対壊しちゃいけない形があって、その形を支えるために個性と個人があるのかといったら、それは全くの間違いですよね。自然界を見ていただくとわかりますが、何にもない、例えば火山が爆発してですね、溶岩が流れ出した、その後何が起きるかですね。まあそこに小さな草みたいのが生えて、やがて松の木が生えていく。でその後そこにですね、たくさんのこの木が生えていって、でまあその森の様子もですね、時間とともにどんどん変わっていくわけですね。桜島みたいな噴火口行けばまだ木も生えてないところあるし、あれと行けば松が生えてるところもあるし、あるいは例えば青木ヶ原の樹海に行けばですね、様々な木がたくさん生えてますよね。要するに全体というのは実はこの積み重ねなんですよ。全体というものが最初にあって、これに合わせるために、なんか全体の設計図に合わせるために木が削られて、何かが切り刻まれて、でここに持ってこられているってわけじゃなくて、実はそのいろんな個性がですね、実に豊かに、まあ相互に干渉しながらですが、相互に干渉しながら実に豊かに生育していく過程の中で全体が見えてくるわけですね。ですから森というものが最初にあって、森に合うように木が選ばれていくんではなくて、草が木になり、木は様々な種類の木に変化し、進化生成発展していく中で、森という一群のなんか場所が生まれて、そしてその森もですね、どんどん進化していく。これが実態でしょう。と今の我々はなんでこんなに鬱陶しくなってるかっていうと、全体の形、森の形、世の中のシステム、秩序、これが正しいんだと、これを変えてはいけないんだと思ってるところに最大の問題があるんですね。次元という言葉を使うならばですね、例えば4本の柱でですね、まあ家を建てるとするとね、4本の柱で重さを支えるわけですから、まあそこがしっかりしてればいいわけですよね。で、結局だから4本の柱以外の柱は不要でありまして、だから他何やってもこの4本の柱に触らないように、4本の柱で作って家を壊さないように、中にですね、何作ってもいいよと、こういう話になるわけですね。でも実際にですよ、その世の中考えていくときですよ、一人の人がいればその人の世界があって、もう一人がいればその二人目の世界があって、三人いれば三人目の世界があって、ワールドって、まあ、その人の分だけありますよね。そうするとこう、なんか、それぞれが一つの次元だというふうに思うとですね、要するに一人いれば一次元で、二人いれば二次元で、三人いれば三次元だと、四人いれば四次元だと、こういうふうに考えていくと、そのたくさんの人がお互いにこの独立してですね、それぞれ自分の世界を切り開くとしていけばですよ、まあ、人の数だけ次元は広がるわけですよね。お互いにその、まあこれは干渉なしとした場合ですよ。お互いに干渉なくてですね、それぞれまあ、まあ直行っていうんでしょうかね、自分たち独自の世界を一人一人は作れるとすればですよ、10人いたら10次元だし、100人いたれば100次元の世界が作れるわけじゃないですか。しかし実際にはそこにですね、まあ人々の相互干渉というのがありますから、まあ10人いても実際には7次元ぐらいかもしれないし、100人いても実際それは50次元とか60次元ぐらいなのかもしれません。その辺はよくわからないんだけども、しかし結局その、本当に人がですね、個性豊かに生きて、まさにその天から与えられた天の恵みを 120% 生かして生きようと思えば、それはその基本的にまず一つ、その人のワールドっていうものがあって、で、その相互干渉っていうものがあって、その中で一つ有機体としての、その森みたいな世の中っていうものが出来上がって、しかもこれは動いていて、静的なものではなくて動的なもので、 いつもその個人と全体の間にどっかに、とか、とか、すべてというかあらゆる場所に不均衡が常に存在していて、この不均衡を解消すべく個人も動くし、だから全体も動くという、ものすごく動的なプロセスなんじゃないかなと思うんですね。木だってそうですよね。なんか木が伸びてた上にもっとでかい木が生えてですね、日当たり悪くなってきちゃったら、これは叶わんつうわけで、脇に枝どんどん伸ばしていくじゃないですか。だから森っていうのもよく見れば、内部にはたくさんの不均衡があって、ですからこの不均衡っていうのが動く力になってるわけですよね。人間界もそうでありまして、要するにそのいろんな人がいていろんなことやっていて常に問題ができる、喜怒哀楽があるということがですね、実は動く力になってるわけでしょ。物事を変えていく、進化生成発展させる原動力になってるわけで、だからその喜怒哀楽によってですね、まあいろんなものがそこで変わっていくことによって、結果的に人間の全体の社会というものをですね、変わっていく。これが本来の姿だと思うんですね。で、私はよく出口がない、出口がないと言ってるのは、この全体の姿を初めにもこっから出ちゃいけないって言うから出口がなくなるんですよね。例えばですね、鉄道ってこういうもんだって、飛行機ってこんなもんだって、エネルギーはこういうふうに作るんだって、ビルはこういうふうに作るんだと。人ってこういうふうに生活するもんで、金はこんなふうに使うもんでですね、こうやって一生生きるんだと。その型にはめようとしてるわけでしょう。そうすると出口がないのは当たり前ですよね。家の中にはこれとこれとこれ買ってですね、松だけ梅じゃないけど、金のある時はこれ、金のない時はこれと、まあ、そんなこと言って暮らさせてるわけですから。それは言ってみればですね、もうなんていうかな、生物じゃなくなっちゃいますね。本来生物っていうのは、自分の力でですね、生き物っていうのは、自分の力で、その、発展していくことをできるわけですから、それ、型にはめられたら、それは無生物ですよね。生命ではないんですよね、それ。型にはめられたらそれ動かないわけですから、あるいは誰かの指示がなければ動けないわけですから、やっぱりこの、ね、自分でそのフィードバックしながらですね、この自分でこの活動していくっていうものはない以上、それは生物ではないんじゃないでしょうか。だから今の我々っていうのはまさに生きる屍のごとき状況にですね、皆さん追い込まれていて、だからその、まあ、どうしようもないから、まあ、最後、金だけよこせと。で、金もなくなっちゃった。じゃあ、っていうんで、その、じゃあもっと臨転機回そうかっていうんで、安倍にしろ、オバマにしろやってると。まあ、ただそれだけのことですよね。やっぱりこれ全部ダメなんで、もう一回人間は生命であることを、ね、生物であることを、ちゃんと見直さなければいけないわけで。ですから、日本を立て直すってことになりますとね、10人いたら10通りの生き方があって、で、まあ、10次元あるんだと。で、それぞれのこの十次元の人たちがですね、一つの日本なり、一つの地球なり、一つの組織を、ね、それぞれなんか協力し合って、いいところを活かしながらやっていこうったときに、まさにそこに十次元の、こう、ワールドが生まれるわけですよね。それはものすごくですね、豊かなものであって、思いもかけないものがそこにあって、ですから、要するに10人、個性豊かな10人がお互いに協力して作れば、なんかやっていけばですよ。その、あらゆることがなんかですね、変わってって、そしてその、まあ今まで誰も聞いたことも見たこともないようなものがどんどん出てきて、そしてなんか、まあ相乗効果の力によって素晴らしい組織だとか、素晴らしい地域、素晴らしい国が生まれてくる。そんなもんだと思うんですね。だからやはりこれは自然の原理に戻るならば、一人一人がまず自分の個性というものを持った非常に有機的な生物であるという、そこに戻らなきゃダメなわけでしょう。で、結局だから社会の制度というものもですね、今こういう時はですね、ずっと緩くし作っておかなきゃダメなんですよね。明治以降の日本みたいに一つの型にはめてですね、その長靴に足の大きさを合わせるみたいなことをやって、まあそれでもですね、まあ伝染病で死ぬ人が亡くなるとかね、まあ戦争で死ぬ人が亡くなるとか、そういうふうになることが、まあ、人々共通の幸せだったという非常に特殊な時代だがあったわけですから、まあこの間は没個性でですね、まさに人が物のようになって生きてもですね、まあなんか振り返ってみてもですね、まあなんかそれでもあんま悪くないのかなという部分があったのかもしれませんが、もうこの先は無理だと思うんですよね。この先は全く無理で、ですから、まず一人一人が有機体の生命であると、こういうふうに、そこから自覚、生物であるということを自覚し、そこから始めなきゃいけませんので、やはりその準備として、 やはり皆さんどんな方法でもいいですから、自分の個性と向き合い、そして自分の個性を育てるっていうことを終わりになることが何よりも大事だと思いますね。例えば文章が書くの得意な人なら、毎日文章を書くといいと思いますね。日記を書くみたいなことで。それから体を動かすことが得意な方なら、毎日体を動かすといいと思いますね。あるいはなんかあちこち行くのが好きな方なら、あちこち行ってみたらいいと思いますね。とにかく自分で行動して、そのフィードバックが自分に入ってきて、でそのフィードバックをもとに次の自分の行動を考えるという、本来の生物らしい、その一つのパターンですね。これをぜひ取り戻していただきたいと思うんですよ。今なんか下手をすると、なんか行動したときですね、フィードバックはイエスかノーかなんですね。で、ノーだったらそれはダメだから行動を停止しろと。イエスと言われることだけやりなさいと。自分でいいか悪いか判断して、自分で工夫してその先行ってみるという、それがないんですよ。なんかこう右足を出して、左足を出して、また右足を出した。ところがその最後に出した右足の下の感覚がなんか変だと。なんかこれぬかるんでんじゃないかと。ぬかるんでたらですね、一旦足を戻してですね、バックして、もう一回地面の下よく見た方がいいですよね。で、そこはぬかるんであるんだらですね、ちょっと右か左に逸れて歩いていった方がいいじゃないですか。ところがなんかその、ぬかるんでるのがどうしようかですね、前に進めと。前に進むのが正解で、後ろに戻るっていうプログラムはないんだって言われたらですね、ぬかるんでようが池だろうが海だろうがそのまま前に進んでいくしかないわけですよね。で、大変だ大変だ、アップアップしてると言ってなんか悩んでる人たくさんいるわけですが、それははっきり言ってこう生物じゃないですよね。熱いものに触ればパッと手が引っ込むわけだしね、寒くなればブルッと寒いと思うし、これが生物でありまして、おお寒いと思ったらですね、体を縮めてですね、ね、熱が逃げないようにして、で、あんまり寒いから家に戻ると、当然生物としてですね、まあ当たり前の行動だと思うんですよ。で、自分の好きなことはもうどんどんやるし、嫌なことはなかなかはかどらないし。そこがやっぱり原点でしょう。やっぱりその自分の原点としての部分、生物としてその持って生まれた本来の才能と申しますか、天命っていうんでしょうか、そういうものを自分でこの模索的に見つけていって、それを伸ばしていくっていうところが、まあその人が社会に貢献していく私は一番重要なことだと思うんですね。で、結局じゃあそのデタラメのやつはですね、いくらデタラメっていいかっていうと、いや実はデタラメの人ってデタラメやってみるといいと思うんですよ。すぐにおかしくなっちゃうんですね、あれ。今はですね、逆にデタラメやってもなかなかね、おかしくならない世の中なんですよ。なんか警察に見られてなきゃね、悪いことしても構わないとか、へりくつこねて法律上 OK なら何してもいいとかね。こんなことばっかでしょ、成人しろ会社にしろ悪いことばっかやってんじゃない。あれがだから実際にはですね、本当の問題なんですよ。結局のところですね、法律だとかなんか余計な人工物いっぱい作りますとですね、善悪の判断とか温かいとか冷たかいの判断自身が生物が自分としてできなくなってしまうんです。これがものすごい対価であって、人が物になってしまってるってことなんですね。法律もないとか、例えばそんな前例もないとかいう世界。例えばどうでしょうかね。みんなでなんかね、集まって、なんかどっかに行こうとか言って、親しい仲間ですが、親しい仲間でやっていけばですね、集まってなんかしようとか、なんかどっか行こうということであればね、変なことはできないでしょう。変なことする奴は一緒になれないじゃないですか。だから変なことすると、直ちに、悪影響出てくるんです。で、法律だとか、屁理屈があるから悪影響出ないんで、むしろ悪がどんどんこれ栄えていくんです。だから人が個性的に生きるようになればなるほどですね、悪い奴は悪いことすると一瞬にして消えてってしまうんですよ。お金があるとか権力があるとかいうものがあるからですね、悪がいつまでもこれ消えないんですね。まあそんな形になってますから、実はその上を向いて歩こうの世界でありまして、人々ってやっぱ上を向いて歩こうっていう人がたくさんいて、時々下を向いて歩こうっていう人がいるんですが、まあ下を向いて歩こうっていう人は、法律や権力、あるいは恐怖感というものがあるから生きられるんだって、まあそれがないとほとんどもう生きていけないんですね。ですから、実は良くなるんですね。で、もちろんその、あんまり悪い奴がひどいところで腐るっていう現象があって、そうするといい奴がですね、生きていけなくなることがあるんですね。腐敗してしまうことがあります。土も何も腐敗することがありますね。こうなったらお手上げなんで、 ですから、まあ、腐敗するところにはいられませんわね。だから腐敗したところは腐敗したところで、今度は腐敗とですね、発酵は共存しませんので、全部腐敗して結局悪い奴らも死んで終わりになっちゃうんです。で、だから結局のところ、まあいいところがやっぱずっといいわけですよね。まあそんな風にこうなってるわけで、世の中はだからそうやって考えてくると、今の我々はですね、まず個性を大事にして、思いもかけない社会を作るんだという風な発想と行動でいかなきゃダメなんです。この形は守らなきゃ困るとか、自分はもう今のこの仕事を失ったら何もないとか、そういう不安はですね、みんな当然持ってんですけども、でもそれは自分自身のですね、生物としての根本的な能力が低くなってるから、そういうふうに思える方であって、物みたいになっちゃってるからですね、なかなかその未来に向けて一歩踏み出せないわけでありまして、さっき言ったようにどんなことのいいですから、自分でなんか試してみて、自分でフィードバックを得て、で、またそれを踏まえて自分で行動する。これを繰り返していけば、必ず自信がついてくるし、で、歪んだ部分は、やむを得ずでも何でも直さなきゃならなくなりますから、それ続けていくとですね、まあ、自分は自分で自立できるぞと、みんなの個性を生かした上での新しい全く違う世の中でも組織でも作っても何とかなるぞと思えるようになってくると思うんですね。で、結局じゃあその歪んだそのね、無生物の集まりみたいになっちゃったこの組織というのが、体制が、まあ、ね、続いていけばいいのかもしれませんけど、まあ、いいっていうかその、なんとかなるのかもしれませんが、ね、かつての、ペルシャの遺跡もそうですし、甲賀文明の遺跡もそうですが、何にもなくなっちゃうってことあるわけですよね。今まさにですから、もう最後ね、崩壊の時を迎えてるわけでしょう。無生物としてですね、崩壊していくものの中でね、柱にしがみついていたってさ、明日はないわけですよ。で、しがみつくのやめるのも嫌だと怖いと。どうもならんと言ってますが、まあどうもならんことないわけで、とにかく自分で、とにかく行動してみることを自分で決めて、自分で行動して、そのフィードバックを自分で得て、で、それを修正して次やってみるっていうこと。これを覚えなきゃいけませんね。それでそうやっていくと人ってどんどん個性的になってきますから、世の中に標準的な人、平均的な人なんてものは存在しないってことはよくわかると思うんですね。なんとなく平均とか標準とかいうものは理解できてもですね、この人が標準人間だとかいうものは存在しないっていうことがですね、よくお分かりいただけると思うんです。とにかく、まあこれ昔からあるんですが、すべてにおいて平均値の人って幸せな人なのか優秀な人なのかって話があって、当然それ優秀でも幸せでもないわけですよね。でもところがなんかみんなですね、最近はすべてにおいて平均値であることを目指そうとしてたりしませんか？だからそれ人が人らしくなくなって、自分も疲れ果てていってしまって、生きる勇気すらなくなってしまうんですよ。で、最後流されてしまうんです。行動できないから。ねえ、その生物と違って行動できないから最後流されて終わりになっちゃうんですよ。結局だから平均値っていう人はいないんですよ。だからみんなそれぞれ個性がありますんで、ね、昔の古代の建築みたいに石はね、形を切って同じ大きさにして組むんじゃなくて、石の形を見極めて組み合わせていく。それでいいんですね。石垣でも何でもですね、木でも。要するにその木のそもそも形、石の形をそもそも活かしながら上手に組んでいくんですよ。これがやっぱり本来の個性を活かした全体の作り方っていうものなんですね。ですからそこのところはですね、画一化された教育と画一化された世界に生きている人たちは、一刻も早くそこから脱してですね、自分で新しいそういう本物の自然の世界というものをいつも求めて身につけてほしいと思うんです。そしてやはりさっきも言いましたけども、そういう全体の姿、それは個性の姿っていうのは、いつもこれは循環し、生成、発展しているもんなんですね。常に不均衡があって、常に動いてるんです。ですから、最終的な絶対の完成形というものは存在しないんです。いつも動いているんです。だから、生きているっていうことは動いてるってことなんだから、永遠に絶対の完成っていうものはありえないっていうことなんですね。だから常に変化であり、常に向上なんです。日々改善なんです。それが人生であって、その日々向上、改善、変化を続けてるってことがですね、生きてるってことであり、自然そのものであり、それが全体なんです。 ですから全体もですね、一つね、決まった形を押し付けようとするからですね、全部はおかしくなんです。全部は動いてるものなんですね。そこのところの頭の切り替えができませんとですね、このものすごい乱世というのはものすごく不安で、そしていっちもさっちもいかなくなってしまうと思うんですね。ぜひですね、皆さんここは気をつけていただきまして、こうもう一回解放していただいて、この中からですね、全体を作るということをですね、ご自身で感じていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、個性と全体ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。